皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、今年も大変お世話になりましてどうもありがとうございました。早いものでこのインターネット放送も5年を以上やってるということになります。ちょうどiPod が発売された時にですねこれはなんか新しいメディアじゃないかなと思ってですね、急遽その時からインターネットラジオ放送ということで始めまして、あっという間にもう5年以上が経ってしまいました。本当にいろんな方々に聞いていただいておりましてですね、いろいろ反響もいただきますけれども、なんかお役に立てることがあれば、一つでも二つでもあればですね、大変嬉しいなと思っている次第であります。で、今日はその新しい日本を作るというテーマにしたんですけども、今年一年皆さん振り返ってみていただいていかがでしょうかね。私は今年は天ずるの天という年だというふうに申し上げましたけども、今年本当にですね、足が宙に浮いちゃった国や人や組織が随分見えたと思うんですね。この数字、あるいはその見かけの元気、あるいはなんかその形だけ、という部分がですね、本当に目立っちゃったところが今年は多かったと思うんですね。やはり政治もそうだと思うんですけども、足が宙に浮くとですね、これはその未来を作るってことができないですね。やっぱりこの新しい日本を作るということを考えたときに足は地につけてないといけないんですね。どういうことかと申しますと、見果てる夢をですね、いつまでもその見続けるようなことをしていたらですね、やっぱダメだと思うんですね。私はもう前から思っておりますが、日本はやはり世界で一番先進国だと思うんです。いろいろな意味で。で、日本がですね、先にその、これから進むためにはまだ世界が何もやっていないことを自分たちで切り開く以外に道はないんだということをですね、つくづくといつも感じるんですね。その中国インドの追い上げっていうことを言う人いるんですが、さあ追い上げていくに決まってるわけでありまして、そもそも先進国はもう今の物質文明をやり尽くしたところありますね。なのでその文明というのはですね、何をもって人の幸せとなすかというその部分ですけども、やっぱ物を持つ、そして物の極限である金を持つ。金もですね、昔は偽造の通貨を作ればそれが犯罪だったんですが、最近はデリバティブなどと称してですね、何形も作ってそれがですね、ビジネスだというようなですね、盗作した時代にありますからまあそんなものを作って喜んでる、それがその物質分明の慣れの果てですよね。で、そこまで行って、で、その先って当然先進国からない、ないんならですね、それは発展途上国、新興国を真似するのは簡単ですよね。いいとこ取りをして中抜けをすればいいんですね。最初と最後だけくっつけて中抜けすればいいわけですから、それはそんなに難しいことじゃないと思うんですね。私は非常に情けないと思うのはですね、その依然として、そういう同じゲームのルールの上で戦おうと日本がしてるってことだと思うんですね。やはりその欧米人にもできなかったようなですね、その物質文明の先を行くようなことというのはですね、これは日本が本格的にやるしかないんだろうと思うんです。なのでその今までのようにですね、テレビとか車とかですね、あるいは金融商品とかそういうものを増やすことが幸せだと思うような、まあそういう価値観だけはですね、もう捨てていかないとですね、どんな形であれ国を作るということはできないと思います。で、それはもうヨーロッパもアメリカも全く同じですし、そして新興国もこれは時間の問題なんですね。なぜその先頭がですね、まあ道の先の方がですね、立ち往生して、ね、道が塞がっちゃってるわけですから、後ろから追い上げるったってですね、それは追いつくのはあっという間でありますから、地球のその資源のことを考えてもですね、今地球の人口が69億人もいんですね。すごいですよ。いつの間にそんなに増えたのかと思うんですが。で、これが2050年にはね、100億になるんですね。そうなってくるとですね、これどうやったって今の文明なんか持つはずがないんですよね。どんなに科学技術を進歩させてもですね、それはさすがにたった30年でですね、あと30億人をですね、豊かに し、なおかつ残りの69億もさらに貧困から脱却して豊かにさせる、そのために必要なですね、資源なんかね、あるわけがないんで、ですから科学技術の進歩も時間かかりますからね、そんなに簡単にですね、今と同じその文明をですね、広げるっていうことはできないわけですね。まあでもやっぱなんかこう新興国見てて思うんですが、そのやっぱり1番になんないと分かんないことってあるんですよね。2番手3番手ってどうしてもやっぱり前を走る人の背中が目標なんですね。ですからなんとかあそこまで追いつこうということで行くんですが、そのもう上の方に山頂に着いちゃった人たちはですね、いやこれ困ったぞと、道は下り道しかないぞと、なんかこれ全然その自分のいる世界を変えないと未来がないっていうことは気づくんで、それを下の方にも言うんですけども、こっち来ても行き止まりだぞと。いややっぱそれはなかなか難しいですよね。国の勢い、人の勢い、社会の勢いというものは、まあ今までの貧困というのはありますからね、突破しようということで頑張る。だからなおさらですね、問題はどんどんこじれていくわけですよ。どんどんですね、次から次へと破綻するものが増えてくるから、その後始末に世界はどんどん追われるという、その悪循環に私は陥ってるんだと思うんですね。で、今の日本に一番必要なものはやっぱり安定した仕事ですよね。それだけは間違いないと思うんです。もう金は未来を作れないんですよ。今日もなんか新聞載ってましたけども、アメリカの企業が持っている内部留保が160何兆円あると、しかも手元資金もですね、なんか1959年以来一番なんか手厚く持ってると。日本の企業を持ってる手持ち資金も60何兆円とか言ってましたから、金はあるんですね。すなわち金ではですね、未来を作れない時代が来たということがはっきりと今わかるんじゃないでしょうかね。で、その溢れちゃった金がですね、資源や食料価格を釣り上げてね、まあひどいインフレを新興国で起こしてるし、で株なんかもバブルで上がっちゃったんだけど、これあれですよ、金利がどんどん上がってますからね、世界中で金利上がってくるとこれ大暴落しますからね、株なんていうのは。で、株大暴落すらみんな持ってるもの投げ売りしますから、市場は今度は一転してですね、ありとあらゆるものが値下がりの極限でみんな投げ売ってくるわけでしょう。だいたい買ってる人なんかほとんどいませんからね、相当なこれインチキ相場でしょう、これはっきり言ってね。証券会社の店頭なんか行ったってみんなまばらでございますよ。で、外国もそうですよ。そのものすごい今コンプライアンスが厳しくてですね、怪しげなファンドなんか売ろうもんならですね、えらいことになるし、ヘッジファンドら何だらったっても最近操作が大変でですね、えらいですよね。インサイダー取引だとかですね、芋づる式に今摘発されてますからね。さらにその金持ち連中はですね、もう運用よりもですね、自分の金を隠すことがね、一生懸命のようですからね。まあ本当だから様変わりでありまして、結局だからそういうの全部見てるとですね、金では未来が作れないってことはよくわかると思うんですね。私やっぱりね、金はそんなにもういらないから、むしろやっぱりそのやるべき仕事をですね、本当になんかみんなが安心して暮らせる仕事をたくさん作るしかないと思うんですね。そうなるとやっぱりこれはですね、何を大切と思うか、何のために仕事をするのか、あるいはその今の地球をどう見るのかということに対して革命的にですね、発想を切り替えないともうダメだと思うんですよ。いろんな省エネ技術とかなんかいろいろありますけれどもね、しかし根本的にライフスタイルを変えない限り、この地球の資源の問題を克服することは不可能だと思うんですね。原発作るんだったらあれもいろいろ問題があるわけですから、危険なこともありますからね。それは一発でも事故でも起こってごらんなさいな、もうね、あっという間にそれやめだって話になりますよ。だから結局はですね、そのライフスタイルを変えた上で新しい学技術を組み合わせていくということ以外にですね、我々に残された道はないんだと思うんですね。で、そうなった時にですね、前から申し上げているように、資本主義を超えるその哲学というのが、実はそのロハス、健康と持続可能性を考えたライフスタイルなんですね。これは本当に強調しておきたいことだと思いますけども、もともとあの考え方が出たのは11年ぐらい前ですね、99年ぐらいだったと思いますけども、まあ、当時はですね、受け止まれ方としてはなんかちょっと金持ちのおしゃれだと、ね、金たくさん持ってる人から金を使わずに幸せを得たいというですね、なんかその盗作したですね、趣味じゃないかなと思ってる人が多かった。しかしですね、それはそんなことないんですね。あの中で言ってるカルチュアルクリエイティブズという人たちはですね、まあ今までの価値観を疑いながらですね、全くその違う世の中を作っていきたいという意思をはっきりと持ってるんだということが書かれていました。で、実際にあれから10年経ってみて、今本当に世の中を動かしてるのは、 カルチャルクリエイティブスたちですよね。で、その文化的な、まあ、創造者というんでしょうかね。文化を創造する人たちというんでしょうか。そういう人たちというのは、その、なんか物事の価値観がですね、典型的なその計算薬でいう合理的な人間じゃないんですよね。その近代計算薬でいうようなところの合理的な人間というのはですね、とにかく目先の損得者よくわからない人たち。長い、長期的なことってあんま考えなくて、まあ短期的なですね、その制約条件と自分のその、まあ動物的な欲望を最大化すること、それをなんかですね、基本に考えて生きてるってわけですね。さすがにですね、個人でなんかそういう漫画みたいな人ってあまりいませんけども、企業が大体今そうなっちゃったと思うんですよね。やっぱその、なぜ多くの人たちが企業に行ってこんなに苦しめられるのか、一つの原因はですね、やっぱその企業でやってることというのがですね、あまりにも人間離れしたこと、あまりにもなんかその原理的な経済学の、近代経済学のね、特にミクロ経済学でいうような世界に浸り切ってることだと思うんですよね。やっぱり人間っていうのはですね、そのもっとウェットなものだし、そして人間っていうのはその、経済学が考えるほどね、茶師なものじゃありませんから、もっと大きなもんですから、やはりその企業があまりにも狭い世界の中で、くだらないゲームに明け暮れてる。でもそのプレイヤーとして自分がその、踊りを踊らなきゃならなくなった時に、多くの人たちにですね、ものすごいやっぱり精神的な苦痛は悩けてるんじゃないんだろうか。そんな感じがするんですね。優勝劣敗っていうこともそうです。昔は経済学といえばですね、失業者が多いことが一番の問題だったんです。とにかく失業者が多いとですね、みんなその共産主義になって国はひっくり返っちゃいますから。しかし、その、今はですね、失業者ってあんま問題しないんですね。その切り捨てようという発想ですよね。しかしそれはね、ものすごい大きな失敗会社が来るんだけですよね。今のアメリカもそうですけども、多くの人が失業してくるようになるとですね、治安が乱れるだけ、経済がおかしくなるだけではなくて、治安が乱れてきて、今アメリカでは、アメリカで生まれた人たちのテロリストがどんどん増えていますよね。アメリカで生まれたテロリストですよね。だから結局そうなって、全部みんなぶっ壊していくんですよね。だからもう、ね、共産主義に行こうがですね、イスラム原理主義に行こうが、とにかくですね、社会って、そのみんなでやっていくのが社会ですから、こう排除の論理というのをですね、推し進めますとですね、結局なんか生き残った人たちも生き残れなくなってくるんですね。それがまあ今のこの時代にはっきりと見えてきたんだろうというふうに私は思って見ております。で、そのカルチャルクリエイティブスの人たちっていうのはですね、まあ日本でもたくさんいるし、大体日本はカルチャルクリエイティブスの国なんですよね。もともとなんかその現実的である反面ですね、なんか資本主義にもいい加減なところありましてですね、タイムイズマネーなんつったってですね、まあ企業はそのようにありますが、人の体がついていかないでしょう。ねえ、なんかその、お金のゲームにですね、なんか本当、没頭できる人っていうのは非常に日本って少なくてですね、大陸行くとたくさんいるんで、前から言うようにですね、本当大陸行くとですね、目先をコロコロ変えながらいつも金儲けしてる人がね、やっぱ尊敬されるんですよね。まあ、国柄の違いですよね、あれは。日本ってそういう人って決して尊敬されないんですよね。まあ、尊敬されるされないがですね、価値基準とは申しませんけども、尊敬されない社会というのは全然別のなんか価値観を持っている国だということですね。私はやっぱりですね、そのいろんな意味で、その日本人というのは、本音が出てきたような感じがするんです。よくその、勉強しないから日本人ダメだって言うんですけども、反対だと私は思うんですね。勉強しないからこそですね、遺伝子の中に眠っている本当の日本人魂が、今、老いも若きも出てきてるんだと思うんです。結局その資本主義のことにしろ、金融のことにしろですね、あるいはその企業のあり方にしろ、あえもなく勉強でみんな学んだんですね。共産主義もそうだし、イスラム原理主義もそうなんですね。全部勉強するんです。勉強して初めてわかることなんですね。その生まれ赤子のね、無邪気な気持ちであれわからないものなんです。そうすると日本人って最近全然勉強しないですよね。で、勉強しないと何が出てくるかっていうと、その、勉強した人たちのゲームの世界には入っていけないですよ。そりゃそうですよ。だってまず言葉がわからないしね。それから関心が違うんですから。利回り 8% と利回り 9% だと絶対利回り 9% がいいんだと。まあ同じリスクのもとだよ。同じリスクのもとで 8% と 9% は絶対 9% がいいんだと。言った時にですね、そうなのかなと。いうような話をするとですね、まずゲームに入れませんよね。 でもそれが悪いんじゃなくて、やっぱりそういうふうになんかね、不思議な力で日本は動いてるんですね。地が出てきてるんですよね。で、この地の日本ってものすごくやっぱり強いんじゃないんでしょうか。私いつもやっぱ思うんですけども、日本中こう行きますけどもね、どこも綺麗にしてますよね。いわゆるその破綻国家らしい雰囲気ってないんですよね。まあ、私も若い頃よく外国も行きましたけどね、いわゆる破綻国家って凄まじい状況になってるんですね。街の光景から人々のこの暮らし向きから喋り方からですね、着ているものから売ってるものまでね、めちゃくちゃになってくんですよね。はっきり言って今の日本のこの綺麗さ、あるいは緻密さ、あるいはなんかある種のこのものすごいその閉塞感はあるんだけども、何かこう持ってる優しさ、住み込むような力というのは、これはやっぱり日本人が集合意識として持ってるもんだとしか私言いようがないんですね。もう二十何年も布教やってますからね、こんなのとっくの昔にこんなことやってたらですね、草ぼうぼうになっちゃいますよね。しかしなぜかそうならない、いわゆるその外から来た勉強というものを、合理性の勉強を捨てた上に、今なんか日本人ってなんか今生きてるんですね。この現実はですね、我々はまず一番初め確かめなければいけないことで、ですからその勉強しろったって勉強しないっていうところに非常に大きなポイントがあるんですね。だからダメだじゃなくて、そこにその未来の答えがあるんですよ。なぜ勉強しないのか、勉強しないということがどんな結論をもたらすのか、そこに天は日本人を連れていきたいんだと、そう思ってるとですね、非常によくわかると思うんですね。やっぱりその本来の日本人の姿というのは、やっぱこう島国なんですね。島国ってこともありますし、善も悪もですね、こうなんか混じってるような世界があるんですね。こうぐるぐるぐるぐる循環してるところがあるんですよね。平家も源氏もね、よく見ればいつもぐるぐる入れ替わってるわけですよね。そういう意味で言うとですね、これからの本当なんか共生型の世界のやっぱり手本になってるのは日本だと思うんですよね。で、国を立て直すとかね、こう再建するって時ですね、その大陸諸国で一番何が大変かっていうとですね、人がみんな逃げ出しちゃうってことなんですよ。とにかくですね、そのちょっとでも調子のいいところになんかときめく人たちってみんなこう移動してっちゃうっていうのがな、大陸のあれ宿命なんですね。だからその国家って衰退しだしたらね、一瞬のうちに衰退しちゃいますよね。ジンバブエなんかそうですよね。あれもみんな国家のリーダーが逃げ出しちゃったから、国が破綻状態になっちゃったわけでしょう。だから大陸の本当に難しいところというのはですね、常にどんな場合でもしっかりと旗印を掲げていて、どんなに不況で厳しくなってた時でも、しかしここに留まることの方がですね、未来が明るいんだということを、その時にときめいてる人たち、次を担う人たちにしっかりと認識させないと、全部終わってしまうんですよね。まあ言ってみれば、その、日本が永久磁石の国だとしたら、その大陸っていうのはね、電気磁石みたいな国で、その電気が切れると磁石がですね止まっちゃうんだ、みんな離れてっちゃうんですよね。だからこの政治にしろですね、企業にしろね、迫力が違うんですよ。とにかくそのぼーっと座ってらですね、何にも起きないんだから、とにかく国境なんか越えてですね、右から左に、北から南にね、いつも移動してるのは大陸の世界なんですから、そういう世界においてはですね、ものすごくやっぱりこう旗印を掲げて強力なリーダーシップでみんなを連れてくるってことはね、これものすごく必要なことなんです。で、それはですね、これは日本人も少し、もう少し学んだ方がいいと私常々思うんですね。日本でも本当はそうで、例えばそのもっと小さいミクロの目で見ますとね、日本ですとその優秀な人たちもどこ行っているかわからないと、もちろん外国人たちもいるんですが、日本人ってあまりその外行かないんですよね。好き嫌いがあるんでしょうからね。で、結局は能力を埋もれさせたままですね、じっとしてるんですよ。だからなんか能力発揮できないままにね、なんかこもってることが多い。だから日本もですね、この10年ぐらい、本当に元気のいいところというのは、ちゃんとリーダーが旗印を掲げて、横に人々をつなげてるところです。例えば農家もですね、自分一人じゃうまくいかないから、地域と組んで、で、一緒に加工して一緒に売ってみたりとかね、農事組合法人みたいなの作ってみたりですね、あるいは観光なんかもですね、もう地域を超える人たち、旅行業者や外国とも組んで、横につながってなんかやっていくとかね。地域おこし、全部そうですね。とにかく横につながるっていうことができないとですね、 その今、日本国内でも成功しないんですよ。で、私ももう11年このリーダーシップ研修やってますが、やっぱり今年、去年、今年ぐらいからそのリーダーシップ研修ちゃんとやって、横型リーダーシップ駆使してる企業はね、本当に元気ですよ。正直なところですね、前からそう思ってましたけど、今時代一番必要なものは横型のリーダーシップですね。これがないとですね、決して私は成功しないと。何のことだかわからなくて、どんな能力を持った人も、何かやりたいことある企業も、結局結びつくことができなくて、そのままですね、終わってしまうと。その現実をあまりに私はたくさん今見てる感じがします。ちょうど、別に宣伝するわけじゃありませんけども、この1月から6月までまた神奈川県の大磯でね、横型リーダーシップの研修やりますんで、どうぞ皆さん、今からでも遅くないですから、お越しになってみてください。本当に悪いこと言いませんから、横型のリーダーシップがね、これ日本でも本当に分かってないとですね、これからそのね、企業であれば有能な人は集まらない。ビジョンを実現する人が集まらない。それから人であったらですね、どんなに自分に潜在能力があって過去の知識経験を持っていてもそれを活かす場所が得られない。そんなもんですから、ぜひこのね、一つのゲームのルールとしてのね、やっぱり横型リーダーシップ、これは学んでほしいと思うんですね。でもちょっと話が逸れちゃいましたけども、もともと外国でそういうところですから、政治が激しいとか、企業が激しいってことに日本人はあまり驚く必要もありません。もうそのね、流動性がですね、日本と全然違うんです。で、私はやっぱりですね、その流れるものが流れてっちゃった後の日本人がですね、どうするかがね、ポイントだと思うんです。政治もよく考えてみていただきたいと思うんですが、大企業とアメリカを頼りになんかやってますよね、自民党も民主党も。あれは成り立たないですよ。だって大企業なんかですね、どんどんこれから壊れていきますよ。なんかリストラも始まってるようですしね。で、大きすぎても身動きつかなくなっちゃって、これから中国出ていくとかですね、なんかわけのわからないこと言ってるとこも多いんで、それはどんどん行っちゃえばいいと思うんですよね。で、向こうに行って、要するに企業は行くけども、多分人はついていけないですよね。車とかテレビ作るんであればですね、それは日本で作るより向こうで作った方がいいんじゃないですか。日本にもいいものありますけどもね、ほとんどは大衆の安物、大衆向けの安物で十分なわけでしょ。だったらですね、もう今更日本に置いておいてもしょうがないんだから、新興国持ってってやって、向こうの人に役に立ってもらって、それ結構なことで、ただ日本人がそこで活躍できると思わない方がいいですよね。だから、とにかく企業っていうのはですね、日本を抜け出して外国行く、それはそれでいいことだと思いますよ。ね、埋もれてしまってなくなるよりはね。ただやっぱりついていけない人ってのはありますよね。それから中小零細企業はそう簡単にいけませんわね。で、アメリカもそうですよ。やっぱアメリカはもう全然ダメだわね。今回の金融危機見てもね、それはアフガニスタンの戦争を見ても、アメリカ、ヨーロッパは全然ダメじゃないですか。そうすると、今度は、日本国内を立て直すって時のその政治勢力というのはですね、やっぱりこの土地に根付いてる人でしかありえないんですよね。何度も言いますが、大陸ってのはこれは非常に難しいんですよ。やっぱりこの人が動いちゃうんですよ。中国なんかの場合に言えばですね、要するに富裕層とか知識層ってみんな動いちゃうでしょ。だからどんどんどんどん外国出てって外国籍も取っちゃうし、子供外国入学させますよね。本当は中国で一番動かないのは農民なんですよ。だから中国の農民を支持基盤とするその国家であればね、続くんですね。あれ一番動かないんですから。しかし今の中国の政権って農民じゃないですよね。商人ですよね。商人を基盤としているから、もうだから国民党系の連中ですよね。だから北京だけじゃなくて台湾にも上海、台湾にも香港にもマカオにもシンガポールにもタイにもインドネシアもいるでしょ。あ、動いちゃうんですよ。あれじゃあね、安定した政治にならない。で、日本の場合は、この二十何年間かの厳しい時代を経て、それでも日本でやっていこうという人たちはですね、いると思うんですね。なわち日本の未来はですね、中国、インドの真似ではないんですね。全く違う国を作るってことですよね。で、健康と持続可能性を考えた全く違う国を作るということですね。それがですね、それをやっていきたいという人たちは、日本に私たくさんいると思うんですね。その外国行ったってですね、どうせろくなことはないと。苦労もね、もっとひどいものがある。どうせやるんならこの日本でですね、世界に何にもまだないものを作ってみたいと思う人はですね、私はたくさんいると思うんです。やっぱこういう人たちを基盤とする政治勢力を作らないと、まず日本の政治の立て直しは全然できないと思うんですね。 何もそのね、鎖国をしようってわけでもないんですね。冒頭申し上げたように、日本は世界でまだ一番進んでる国だと思うんですね。いい意味でも悪い意味でも。だからこれから本格的に、その資源の制約を超えて、少子高齢化時代を超えて、財政の破綻を超えて、20世紀型の金融システムの破綻を超えて、安定したシステムを作ることができるとしたら、それは日本だけだと思うんですね。みんなね、そんなこと考える余裕はなくて、今自分の金儲けと逃げ回ることと、権力闘争でもうしゃかりきになってますからね、上から下まで。だからそれを、全く新しいものを日本でまず作ろうよと、いうことに合意してきている日本人は私、かなり多いと思うんです。私も17年ぐらいこうずっとあちこちこう日本中ね、歩いてて、それはつくづくと感じるんです。ですからまず政治勢力といった場合には、そういう人たちを基盤にしたものであること。具体的に言うとですね、生活者であり、さらにその中のオピニオンリーダーであり、そしてその、中小零細企業の人たちですね。多くの場合そういう人たちは目立っていないんですね。目立つ人たちっていうのはやっぱ何かちょっと違うところがありましてですね、目立たないところになんかね、本当に力を持った人がいるということは私前からつくづくと感じるんですね。だからやっぱり普通の人たちが見ていても、政治もおかしく見えるし、大企業の経営者もおかしく見えるし、それからマスコミなんかもっとおかしく見えるんですね。ピエロみたいになっちゃってるわけですよ。なわち今はですね、民の方が賢いですよね。間違いなく民の方が賢い。民を支配すると錯覚している連中の方がですね、むしろすり鉢の底に今いますね。で、そういう状況ですね。だから、まずそうやってなんかどっかでですね、その新しい政治勢力を作らなきゃいけない。で、第二にですね、じゃあどうやってその経済を立て直すかというと、さっき言ったまず仕事なんですね。私はだから、やはりその、すべての人たちに仕事を与えるとしたらですね、やっぱり何か、街を作るしかないと思うんですね。街というのはその裏側に田舎がありますから、街と田舎が対になって、まあ一つの国を作ってるわけで、ですからその、山を建て直すところから始まりまして、あるいはその抜本的に非常に少ないエネルギーで人々が生きるための街ですね。だから高層ビルなんかやめちゃってもいいし、あるいは高層ビルあってもいいですが、高層ビルがある場所と、本当に田舎暮らしする場所と、はっきりメリハリつけたらいいと思うんですね。で、その辺のところはですね、前からやっております日本再生プログラム推進フォーラムの、総会で、その総合特区を作ろうということで、こんな形が日本のイメージじゃないですかと、森に浮かぶ都市じゃないですかという話を私したと思いますので、ぜひそれもよろしければですね、もう一回ね、見てみてください。やっぱり木が大事ですよ。日本にあるね、最大の資源は木で、木を徹底的に使えばですね、日本は十分立ち直るし、で、これ再生可能な資源ですからね、まああんまり心配しないでね、未来を生きることが十分できると思いますよ。で、まあそのためにですね、じゃあその枯れの合わないとかどうするんだっていうのになりますと、これは二宮尊徳の思想が言ってる通り、分度と言って、分けるに度合いの度って書いて分度と言うんですが、ある決められた範囲内のお金の中で生きるための生き方をね、工夫すればいいんですね。工夫すればするほど人間賢くなるんですよ。金を使って考えないと人間バカなんですね。金が足んなくて工夫すると人間ね、賢くなるんです。この賢さがですね、21世紀を生きるエネルギーになりますから、私はそんなに悪いことだとも思えないんですね。ただね、とにかく本当にね、ほっとくと仕事がないから、みんな絶望しちゃうわけですよ。で、多くの人たちにたくさんの仕事を作るって言ったらね、そんなにないんです。内需でしょ？そして多くの人たちに同時に仕事を作るっていうのは、そんなにたくさん方法があるわけではなくて、新しい街を作っていくこと、もうこれしかないですよね。街の建設、江戸の街の建設なんかもそうですがね、本当にたくさんの仕事がですね、国中に一斉に生まれるんですね。さっきも言ったように金は余ってるんですね。だから金はね、集め方次第でいくらでも集まってくるんですよ。だから金の心配はいらないですね。あとはだからね、そのみんなが参加しようという気になればね、金も参加してくるんですね。だからそうやって新しい総合特区みたいなものから順番にですね、これが日本のひな形だっていうのを作っていかなきゃいけない。で、その根本的な思想の変化はね、資本主義を超える、まあ、グレートコラボレーションですね。ロハスっていう言葉はですね、私はもう少し言うとね、いわゆるグレートコラボレーションだと思うんです。偉大なる共生っていうことですよね。時間も超え、空間も超えですね。要するに、一方向にだけ駆け出していくっていう時代じゃないということで、本当のまあ共生社会、コラボレーション社会というもんだと思うんですね。 で、グレートコラボレーションという話をもどっかでインターネットラジオしてるし、本もありますんで、もしご興味があったらね、見ていただきたいと思うんですけどもね、なんか、その言葉が先にありきではなくて、実際に今元気のいい人たち、カルチャルクリエイティブたちの特徴を、こう、なんかこう見るとね、やっぱグレートコラボレーションという感じなんだなぁと、私は思ってそういう言葉を使うんですけども、やっぱ思想も全くこれ変えてしまって、で、それは多分日本人にとって気持ちいいと思いますよ。今むしろですね、このものすごい資本主義の原理主義みたいなものに行き詰まっている人たちにとってみれば、ものすごくですね、未来を感じる話だと思うんですね。で、結局そうやって多くの人たちを参加できるプラットフォームをまず作ることが大事ですね。それが日本再生の第一歩だと思うんです。日本再生プログラム推進フォーラムもその一つだと思うんですけども、やはりもっと大規模にですね、いろんな地域からいろんな能力を持った人たちが、音を立てて参加できるようなプラットフォームを作ること。これが日本再生のですね、具体的な、やっぱりその一律化になっていくんだろうというふうに私は思いますね。で、大きな問題を克服するためには最初にですね、いろいろ手順を考えておけばいいんですね。油が足んないんであれば油を使わなければいいんですよね。すごく簡単なことで、ですからその使わないためにはどうするかっていうことをですね、ざっくり考えておけばいいんですね。本当に重要なことっていうのはですね、そんなに大きく悩む必要もないんですよ。決めちゃえばいいんですね。これしかないんだからこれだと。で、その中であとは工夫していけばいいわけで、で、工夫する過程でですね、これ今度新しい科学技術がどんどん進歩するんですよね。なんか全てが満ち足りた状況だと皆さんあまり努力しませんが、何か足りないとかいうことになるとね、どんどんこれ科学技術は進歩するんですね。だから私はそれはあまり心配していないんですね。だからとにかくその今年はですね、今年は天気ということで行き詰まりが見えてきたから、来年はですね、なんかそういう新しいプラットフォームをですね、やっぱり作る年だなと思うんです。来年はやっぱりそのいろんなものが決着つけなきゃならない年だと思うんですね。もうなんかここから先は未来がないぞと、これじゃあもうどうにもならないという雰囲気をですね、感じた人役にシステムは今年年末になって随分出てきましたね。やっぱりそれ来年はその通りになっていくでしょうから、来年こそですね、なんか巨大な失業者が私は出てくると思うんです、あちこちでね。で、システムが止まっちゃったとか。だからそこの時にですね、まあ次がさっと立ち上がればね、まあ未来はそんなにひどくならないで済むけども、それがなかなかできないとですね、これはひたすら混乱ばかりがね、内外に広がるんじゃないかな。本当だから来年は決定的に重要な年になるんじゃないかなと思うんですね。やっぱその新しい日本というのはですね、私はやっぱりそのある種精神文明の国になっていると思うんですね。科学技術が進歩するということとですね、精神文明というのはこれ別なんですよ。これは誤解しないでほしいと思うんですが、例えば医療機械がどんどん進歩してますよね。薬がどんどん進歩してますね。手術もどんどん進歩してますね。昔みたいに大きく腹切る手術はあまりやらないですね。これだけ医療の技術が進歩したから、じゃあもっと病院行きましょうという話に普通ならないでしょ。ねえ、だからそのねえ、医療が進歩したんだから、もっと皆さん病気になってどんどん医者にかかることが幸せですなんて思わないでしょ。やっぱりそのね、求めることは健康なんですよ。健康を求めて、しかし病気になった時のために医療の科学技術も進歩する。だから健康すなわち精神性の豊かさを求めるっていうことと、精神肉体の豊かさを求めるっていうことと、科学技術の進歩はですね、ちゃんと両立するんです。だからその精神性というのもですね、いや、これやっぱりもう一言で言ったら神々しい生活ですよね。江戸時代の人たちの生活見てもわかりますけども、江戸時代ぐらいまでの人たちね、武士の生活もそうなんですが、要するにどれだけ神々しい人間になれるかがね、勝負なんですよ。あの人は立派な人だと、神々しいと言われるのがね、やっぱり誇りなんですね。江戸時代のその浄瑠璃とかなんか見てくださいよ。浄瑠璃でもいろんな本でもね、その人情ってのを説いてるでしょ。そこで出てくる人っていうのはね、立派な人ですよね。精神性も高い。やっぱりそういう人たちになりたいと思ってたんですよ、みんな。ねえ、その物質的にはね、まあ循環の時代でそんなに華々しいものはなかった江戸時代だけども、やっぱり精神的に豊かになりたいと思ってたんですよ。だからその江戸時代のいろんなね、庶民の娯楽の中にもですね、素晴らしい人間に憧れるような、娯楽がたくさん残ってるでしょ。 だから iPhone になってくるとですね、あんまり余計なこの心配しないんだね、物に対してはね。やっぱりもう一回そういう時代でしょう。日本は歴史的にもね、鎖国と開国を繰り返してるんですよ。だからこの150年間の開国の時代に蓄えたいろんなものを持ってもう一回発行させる時だね。物質文明をこれ発行させて新しい精神文明に昇華させていく時ですよね、これ。で、その中でまあいろんな仕事が生まれてくるんじゃないんでしょうかね。だからまあ大きな方向性としてですね、やっぱり新しい日本を作るんだと、世界中どこにもないことやっていくんだと、その基本はグレートコラボレーションだと、ロハスだと、資本主義を超える論理なんだと。で、これは自分たちでやるしかないんだと、現役の人たちがやるしかないんだと、外国に頼むわけにもいかない、あるいはそのいわゆるエリート とかいう人たちに頼むわけにもいかない、民が自らやるしかないんだということをですね、まずきっちり自覚していただきたいと思うんですね。民は自らやるというためにはですね、どうしても横型リーダーシップがいるんです。誰かに支配してもらって支配者に責任を負ってもらうならですね、縦のやりたい放題のリーダーシップでもね、それはなんと動くかもしれない。しかし民が自らやるんだから、これ横型リーダーシップしかないんだから、まず横型リーダーシップぐらいはちゃんと理解して行動できるようになっていただかないと、何も生まれてこない。これが重要なポイントですね。さらにですね、その民がやるということになると、今役所がやってる仕事をまた民に取り戻さなきゃいけないんですよ。自分たちやるしかない、家族だとか地域だとか企業だとかいうところが全部やるしかない。今我々はですね、あらゆるですね、自分の外側のことを役所に任してますが、こんな昔からそんな風にやってたわけじゃない。昔はですね、みんな地域でやり、家族でやり、企業でやり、みんなになってたんですよ。それをみんな国がね、まあ、福祉国家の理想のもとにみんなそれを、まあ、吸い上げてったね。今の、まあ、民主党なんかをどちらかというとこの福祉国家の大きな政府の発想なんだと思うんですが、まあ、その発想いい悪いってことではなくて、そういうふうに動いてった。しかしも国も金がないわけでしょ。人もいないわけですし、サービスは劣化してるわけですから、もう一回全部自分たちでやるわけですよ。医療も治安もですね、あらゆること、全部自分たち、民が自分たちでやる時代ですよ、皆さん。これはね、すごく面白い時代なんじゃないんですか？ね、で、実際にね、役人だって一人の個人と戻れば民なんですから、一人一人の個人としては結構みんなノウハウ持ってるんですよ。役人にしろ、医者にしろ、経営者にしろですね、政治家にしろ。ね、それぞれ今までいろんな因果があって、いろんな商売やっててうまくいかないこともあったのかもしれない。いろんな立場があったかもしれない。しかし一人の個人としては、今までのその大変な人生の中で、いろんなそのノウハウを持ってますよね。現場のノウハウを。その現場のノウハウを持ってる人がたくさんいるんですから、民の中でそれを作り出すことは私はね、全然難しくないと思う。全く誰も知らないことをやろうってんじゃない。ね、実際に現場で苦労した人たちがこれだけたくさんいるんだから、そういう人たちが、ね、その集まってきて、自分たちでいいと思うものを試行錯誤的に作っていけばね、これは簡単にできるんだと思うんですね。だから、医療も、福祉も、介護も、ね、金融もですね、すべてが崩壊しちゃってっていうのは、そのシステムが崩壊したんで、そのシステムの中にいる人はまだいますから、その人を、現場の分かっている人をいかにですね、生かして、その新しい組織を作るか。ここでも一番必要なものは横型リーダーシップですよ。横型リーダーシップがなければ、新しいシステムはないし、これからその、元気を持ってる、あるいはそのやる気を持ってる人の活躍の場所も二度と手に入ることができない。ですからまあ、戦国時代ですね。日本も戦国時代はある種の横型リーダーシップで動いてたんですけども、まあそういう、それをもう少しね、野蛮な形じゃなくて、もっと進化させた形で今やりますから、まあ、そういうものを使って立て直す。だから役所がやってて財政が行き詰まってできないことを自分たちでやるんだということですね。それから政治家も自分たちで要請しなきゃいけませんよね。やっぱりそのアメリカの理想と同じようなところがありましてですね、やっぱり自分たちで生きていくためにはね、政府みたいなものを作ってそこと契約をして政府に仕事を任せるのが一番効率的だというところで憲法があるわけですね。日本も同じだと思うんですよ。政治家なんかもね、自分たちでこう出していくんだと、芸者選ぶんじゃないんだと、歌舞伎役者選ぶんじゃないんだと、自分たちでその政治家を出していくと、責任を持って出していくと。っていうか責任を持つというか、もうとにかくね、為政者がいなくなっちゃったら自分たちやる以外に生きる道がないじゃないですか。そのものすごいその緊張感の中で 政治も運営していくと。それから企業が一番重要なポイントになりますね。今の時代にですね、一番自由度があるのは企業なんですね。企業の経営者がね、実質的に社会を今動かしてるんです。だからこの企業の経営者にですね、やっぱいろんな活動をしてもらうしかない。企業活動の中にですね、様々な市民の生活にしろ、みんな取り込んでいくしかない。もう今やですね、インチキな会社はみんなおかしくなってますからね。自分の金儲けしか考えないような会社は、まあね、外行っちゃう人もいますし、まあ大体自滅型ですよね。だからこの日本で今本格的に元気よく成功している会社っていうのは、ちゃんと理念もしっかりしていて、行動もしっかりしていて、裏表のない会社ですよね。二枚舌三枚舌を使ってない会社が今、本当の意味で元気がいいんですよ。だから一番まともなところが残ってんですよ。で、まともでないところが、ね、その支配しようとして悪せくして、結局その悪せく疲れで分解して溶けていっちゃってるわけですから、大企業はそうでしょう。大銀行はそうですね。やっぱその、実際にその担っている、日本のこの不思議な力になっている中小零細企業、ここの人たちがですね、一番の主役だということです。で、それを支えるやっぱり優秀な個人、で、それを取り巻く人たち、その人たちがみんなですね、その横型リーダーシップで集っていく。それが新しい地域であれ国の姿だと思うんですね。で、これからやっぱとにかくね、どうしてもの総合特区を一つ作るしかないと思います。なんかですね、今日本人ってなんかしたいとうずうずしてると思うんですね。新しい仕事を作りたい。でもね、嫌な仕事はしたくないと思うんですよ。もうなんかですね、これ以上なんかね、ビデオの機能を増やすとかですね、テレビの機能を増やすとかね、車を安くするとかですね、もういい加減にしてくれという人たちが多いと思うんですね。なんかもっとね、やりがいのある仕事をしたいと思ってる人はたくさんいると思うんですね。多くのやりがいのある仕事を同時に生み出すのがね、あの総合特区なんですよ。よく見てください。町全体、国全体を一つひな形として作り直すと言うとね、1時、2時、3時、すべての産業においてですね、新しい仕事が同時に生まれるんですね。で、工業を作るのもですね、そこまでいけばそんなに難しくないです。最初金はそんなにいりませんから、まず人を集めてこなきゃいけないんで、その人集め、民の人集めから始まるんですね。ですから来年はね、そうやって新しいプラットフォームを作って、こうみんなが集まってくる。まあそういう年にしないといけないなと思いますね。やっぱり、そして新しい時代はですね、私はやっぱりインターネットも非常に重要な働きをするんじゃないかなと思うんですね。マスコミがダメですよね。で、やっぱりそれに変わるまでインターネットですね。しかしやっぱりインターネットだけではどうしてもですね、伝わらないものってたくさんあるんです。実際に会ってみなきゃいけませんよね。知ることはインターネットでできますね。行ってみて会って初めてその次が生まれますから、インターネットを聞いて知ることができたら、ぜひね、行ってみて話してみてください。行ってね、で見て話してみる。そこまでやるとですね、そのああもうダメかな、こんな程度なのかなと思ったところにものすごい大きな大穴が開くんですよ。今みんなね、知ることに熱心になっちゃって、知ることの機会、なんかね、iPhone とか iPad とかあんなばっか凝っちゃってんだけど、あんなに凝らないでですね、その実際に行ってみたらいいんですよ。ね、そんなそのデジタル機械なんかに金使うんじゃなくてね、行ってみる金に、行ってみるところにね、金使ったらいいですよ。行って会って話してみたらいいですよ。だいぶですね、売るものが大きいと思いますよ。それが本当のね、再生の力です。なんかね、本当にどうしていいか分かんなくなっちゃって、もじもじしてきちゃったらね、もうデジタル機械はほどほどにしといてですね、行ってみて会ってみたらいいですよ。そうしたらね、すごくそこからね、なんか天気が、新しい天気になってくると思いますよ。知っちゃった症候群になっちゃうんだね。何でも知っちゃってる症候群になっちゃうんですよ。あのインターネット使いすぎますとね。一番怖いことですから、やっぱりこの人間の関わりを大事にしてください。やっぱりこの、人間の世の中なんですよ。ですから人間同士が合わないとね、ダメなんです。インターネットだけではね、やっぱダメなんですね。そのところもぜひね、皆さんしっかりやっていただきたいと思うんです。このね、やっぱり外国行けば成功するとかね、EPA やれば成功するとかね、TPP やれば成功するとかね、とんでもない話ですよ。一つも成功しませんよ、そんなことやったってね。増税すれば豊かになるとかね、バカなこと言うもんじゃないですよね。そんなこと言っちゃダメなんですね。やっぱりね、もっと現実よく見てですね、みんなが本気でなってやる気ができてくるもの、これから日本になってほしいと思える多くの民がですね、多くの一般の人たちがですね、元気になるような政治の目標を掲げて、で、みんなで動いていく、これがですね、21世紀の立て直しなんですね。で、 組織は崩壊していくんだけど、この崩壊のプロセスを含めてですね、現場を知ってる人たちはね、たくさん日本にいるんです。製造業でもそうです。いろんな分野でね、現場を知ってる人たちはたくさんいるんだから、こういう人たちの活躍の場所を作っていけばですね、ほら、日本の再生はね、ちっとも難しくないと思います。来年はですね、そういう意味で本当になんか新しいプラットフォームを作って、で、民がみんなで集まって我々の国だというような形でですね、まあ国を立て直していく、その元年にしないといけませんね。もうあんまり先延ばしにしてるとですね、いよいよなんかこうね、お鍋の底がですね、割れるような、なんかそんな感じがするんですね。まあ来年こそ頑張っていきたいと思いますんで、皆さんもそれぞれにね、ネットワークを作ってほしいと思うんですよ。ネットワークって言いますかね、いろんな人と知り合いになってほしいと思うんですよ。一粒の砂粒じゃ難しいですね。土みたいにですね、団粒構造つって、こうなんかね、こう塊になるといいんですよ。だからもう皆さんね、自分のこう、気の合う人たちとですね、どんどん話をしてね、いろんな人と知り合いになってみてください。みんな同じようにこの時代の苦しさを共有してますから、なんか見かけはなんかね、難しそうで厳しそうでもね、ちょっと一歩踏み込んでみるとですね、同じ問題意識、同じところで悩んでる子がほとんどなんです。ですからね、こう見かけの壁はね、取り払ってですね、お互いその気持ちをですね、確かめていく。そこからですね、本物の心の友達が生まれてきますから、ぜひそういうね、アナログの行動、実際に顔を見て行動するってことをね、どんどんやってください。で、まあそういう力をですね、どんどん増やしていきながらね、まあ日本の再建をやっていくと、世界に全く誰も作ったことない国をね、初めて作るんだというのが我々の使命ですから、で、本当に江戸時代の日本もそうだし、米朝の日本もそうだしですね、まだまだ運のいい時代が続いていますから、この先をですね、我々の力で作っていくことは非常に重要なことだと思いますから、ぜひ皆さんね、頑張ってやっていきましょう。来年もですね、皆様のますますのご活躍をお願いしたいと思います。では、今日の、お話はこれで終わりにさせていただきます。どうぞ良いお年をお迎えください。